ございます。ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日も宝探しに出かけたいと思います。今日は聖書から知る今後の中東情勢ということで、今中東情勢がどうなるかということで、皆さんとても先が分からないので心配しておられると思うんですね。で、単なる憶測ではなく、聖書は何を語っているか、そのことを見ていきたいと思います。ですから今日学ぶことは憶測ではありません。不確かな情報に基づく憶測ではありません。神の書である聖書の御言葉に裏付けられた解釈、類推ですね、それを見ていきたいと思います。イスラエルの捕囚と帰還について聖書ははっきりと語っています。まず捕囚ですけれども、イスラエルに2度大きな捕囚が起こることを預言者たちは預言しました。まず最初の捕囚というのは、皆さんご存知のあのバビロン捕囚ですね。バビロン捕囚は3度にわたって行われました。605年から586年にかけて、紀元前ですね、紀元前605年から586年にかけて3度行われました。そして2つ目の捕囚は、これは西暦70年、イエス・キリストが十字架で亡くなられた後ですね、70年にイスラエルが完全に都が破壊されたことによって、ユダヤ人は全国資産の目に遭いました。全世界的に資産したわけですね。この時からイスラエル人、ユダヤ人は国を失ったわけです。住む場所を失ったということになります。それに対して聖書はイスラエルの民が約束の地に戻されることを語っています。これが神の約束であることを明言しているわけですね。で、実際に1の場合も2の場合にもその期間は行われました。1の場合ですね、これは紀元前のことですね。紀元前、バビロン捕囚の後、538年から445年ですね、これも紀元前にかけて3度の本国期間が行われました。で、この時にはゼルバベル、エズラ、ネヘミヤという指導者によって、それぞれ3回にわたってイスラエルの民は約束の地に戻されたんですね。で、聖書の中にはエズラ記とかネヘミヤ記がありますので、それを読んでいただくと詳しく書かれています。そして2つ目のこの西暦70年に全世界的な資産があって、その後どうなったかということですね。この結果は1948年国連のイスラエル国家承認によって、イスラエル国家が誕生したんですね。これはもう突然のことです。そしてユダヤ人たちは自分の国としてイスラエルに戻ることができたわけです。で、アリアの始まり、アリアっていうのは何かと言いますと、ユダヤ人がイスラエルの地に移民を始める、その最初ですね。これがアリアです。で、アリアはその後もロシアからとかいろんな国々から今も行われています。で、このイスラエルの地という言葉ですけれども、これはヘブル語でエレツイスラエルと言います。エレツイスラエルはもうエゼキエル書はじめ預言書には至るところ出てくるわけですね。で、今日はこのエレツイスラエル何度も出てきますので、これは約束の地、神がイスラエルに与えられた約束の地ということで頭に入れていただければいいと思います。さて、西暦21世紀に生きる私たち、この世代はこれらの予言の成就を見ています。私たちがこれらの予言の成就を見たわけですね。ということはもうあと非常に短い時で主の再臨、そしてメシアの王国ですね、神がイスラエルの民に約束されたメシアの王国が始まるということになるわけですね。ですからこの21世紀に生きる私たちはかなり正確に今まで語られてきた予言を理解することができるわけです。そういった意味で非常にこの聖書の予言を紐解いていくということは興味あることです。今を正しく生きるために必要ですね。エゼキエル書の34章の13節のところには、この全世界から神がイスラエルの民を集めることが書かれています。ここに 印象歌詞を入れておきましたので、ぜひ後でご覧になっていただきたいと思います。さてそれでは早速、この予言、非常にたくさんの予言を今日は扱います。いろんな箇所から扱いますけれども、ここにすべて印象聖句が書いてありますので、もし場所をお忘れであれば後からゆっくり見返していただければいいと思います。エゼキエル書37章、ここには非常に有名な干からびた骨の予言が語られています。でこの干からびた骨の予言というのはイスラエルの復興について語られたものです。イスラエルの復興とは何か、国家再建、本国帰還ということですね。70年に国を失って1900年も国がない状態であった、そのイスラエルに国家が復興するという、その予言がエゼキエル書37章です。そしてこのイスラエルの復興は2度にわたって、2段階ですね、2段階にわたってこれが完全に行われることが書かれています。37章の1節から8節のところでは、不信仰のままユダヤ人は約束の地に戻ってきます。不信仰のままですから、ユダヤ人といってもヤーウェの神を信じていないユダヤ人もたくさんいるわけですね。これが1節から8節に書かれていることですね。ですから肉には生きたけれども霊が死んでいる状態ですね。それまでは国がなかったわけですから、骨の状態で埋もってたわけですね。それが神によってその骨に肉がつけられて、物理的に身体的に生きるものとなったわけです。しかしまだ霊が死んでいる状態、これが1節から8節、9節から14節に書かれているのは聖霊による霊の覚醒です。聖霊によってこの肉に生きるようになった一つ一つの体に神の息吹が吹き込まれるわけです。霊に生きて霊肉ともに完全な状態になっていることですね。これがヘブル語聖書では、霊というのを決してバカにしてな、あ、ごめんなさい、肉というのをバカにしてないんですね。物理的な体というのは非常に大事です。霊、魂、そして体、この3つが全部整えられたときに完全なものになるんですね。ですからギリシャ思想と違って、ギリシャ思想は、人間が肉から解放されて霊と魂だけになったときが、それが最高の状態であるというわけですね。それはヘブル思想ではありません。創造の初めに神は、体を全部整えられて、そして息吹を入れて、そして初めて、この霊、魂、そして体が整って初めて良しとされたわけですね。これが神、私たちの信じている神を、神が人間をどのように見ておられるかということがここに表現されているわけですね。9節から14節のところでは、霊に生きて霊肉ともに完全なイスラエルになるということが書かれています。その後の15節から28節にかけてですけれども、ここに書かれているのはイスラエルが南北2つの王国としてではなく、一国家として全世界的に参集されることを予言しています。で、この南北2国家2王国ですね、これはイスラエル史を見ていただきますと分かりますけれども、ダビデ王朝は統一王朝だったわけですね。ところがソロモン以降の王朝というのは2つに分裂しました。南と北ですね。ですからイスラエルの王朝を語るときには分裂王朝の時代が非常に長かったということになります。しかしこのエゼキエル書37章ではこの分裂した2つの王国を語ってはいません。1つの国家としてイスラエルを見ているわけですね。ですから神の目にはイスラエルが分裂したということはないわけですね。今失われた10の部族などと言われますけれども、それは聖書的ではありません。部族は失われていません。数は減ったかもしれないんですけれども、全部族が依然としてイスラエルの中に存在しているということになるわけですね。これがエゼキエル書37章です。で、この予言が完全に成就するのはいつか、これは霊に生きなければいけないわけですね。今多くのイスラエル人は無神論者なんですね。ヤーウェの神を忘れてしまっています。ですからこのユダヤ人が全員 霊に生きるようになるのはおそらく大患難期の終わりですから、メシアの時代が始まる直前ということになるわけですね。その時までイスラエルは肉に生きた状態ですから、戦争を好んだり、今のイスラエルの状態ですね、それが続きます。しかし最終的には全員がヤーウェが用意されたメシア、イエス・キリストを受け入れることになるわけです。一国家一政府への帰還はすでに始まっています。ですからこれが最終的に、最終的な時点ではおそらく全世界に散らばっているイスラエル人、ユダヤ人が全員約束の地に戻ることになります。まだアメリカにも多くのユダヤ人が住んでますね。そういったユダヤ人が全員迫害の結果おそらく聖地に戻されることになると思います。ですから今後も迫害による帰還というのは相次ぐことが考えられるわけですね。で、今日イスラエルは約束の地に戻って、強力な軍事力を築き上げています。物理的には国家として非常に立派な国家になったわけですね。しかし霊が死んでるわけです。ですから霊が完全になったときに神の約束が成就するということになります。ゼカリア書の12章を見ますと、このゼカリア書の12章というのは最後ですね。ここには大患難期の終わりにユダヤ人に聖霊が注がれて、そして全員がこのメシア、イエス・キリストを受け入れるということが書かれています。1日にしてこのことは起こります。ですからまだまだ先だと思っていて、その時が来ればもう1日にして次の日からメシアの王国ということになるわけですね。ですからそんなに時はないということが言えます。さて、今少し見ましたけれども、このイスラエルの今後ですね、そして聖書が語っているこれからどういうことが起こるのか、それを少し見ていきたいと思います。表にまとめましたのでご覧ください。イスラエル国家誕生後の中東戦争の歴史ということで、すでに中東戦争は第4次まで起こっています。第4次中東戦争まで起こっています。もし次起こるとしたら第5次中東戦争ということになるわけですね。まず最初の中東戦争ですけれども、1948年の5月14日にイスラエル国家が誕生しましたね。ところがその翌日の5月15日から戦争が始まったんです。で、これがイスラエル独立戦争です。イスラエル国家は1日の本当にびっくりするぐらいの形で一瞬のうちに国家が誕生してしまったわけですね。ところがアラブ諸国はそれを認めなかったわけです。ですから5月14日にイスラエル国家が誕生したその翌日から10ヶ月にわたるこのイスラエル独立戦争が起こりました。これはパレスチナ戦争とも言われています。第1次中東戦争ですね。そして1956年、1年間半年ですね、半年かけてスエズ動乱が起こっています。この世的にはスエズ動乱というふうに言われていますけれども、これはスエズ戦争とも言われます。そしてこれが第二次中東戦争です。1967年には6日戦争が起こりました。6月にたった6日間で終わってしまった戦争ですね。第三次中東戦争です。これらの戦争で全部イスラエルは勝っていますね。1967年のこの6日戦争は画期的なこの効果というか戦果が上がった戦争でした。ですからお分かりのように全部神がこの背後におられるということですね。イスラエルがこんな全部勝つということはありえないんですね。1973年10月戦争が起こりました。ヨムキプル戦争とも言われます。これが第4次中東戦争です。この時はイスラエルは敗北してシナイ半島におけるこの軍事を置かないということで、合意されたわけですね。この時はイスラエルは負けております。しかし1979年はもう戦争ではないんですけれども、平和条約がエジプトとかシリアなどと結ばれているわけですね。で、このように4つの戦争を経て今日のイスラエルの状態に至っています。じゃあこれ以降どういうことが起こるのか、一番興味があるところですね。これ以降の出来事の予想として、聖書に基づいてここに予想を挙げておきました。 第5次大中東戦争がまず起こります。今日はこの大中東戦争について学んでいきたいと思います。大がついていますので、これが最後の中東戦争ということですね。2つ目はイスラエルの修行の地に関するアブラハム契約の成就ですね。アブラハム契約の成就、意外と忘れられていますけれども、神がアブラハムに約束されたイスラエルの領土というのはユーフラテス川に至るまで、北の国境ユーフラテス川なんですね。そして南はあの紅海ですね、紅海のところからちょうどネゲブ砂漠ですね、あの辺りからユーフラテス川までですから、すごい広い領域なんですね。でこれは地図を今日の資料の中に入れておきましたので、それを見ていただくと一番最後のところですね、これぐらいイスラエルが大きな場所を占めるんですね。見ていただくとびっくりされると思うんですけど、視界が小さく見えますよね。今は視界からこの西側のところがイスラエルの領土です。これがこんなに大きくなる、これがアブラハムに神が約束されたイスラエルの領土なんですね。でおそらく、この領土がここで成就することになると思われます。そしてその後、皆さんがよくご存知のゴグマゴグの戦いが行われます。そして観難期が始まります。観難期という時は、観難期は実はいつの時代にも起こってるんですね。でも特に観難期という時には最後の7年間を観難期と言います。そして多分3年半、その最後のまた最後ですね、その3年半には大がつくんですね。大観難期ということになるわけです。でこの観難期が始まりまして、そしておそらくこれはヨハネの黙示録に出てきますけれども、バビロンの秘儀、これは一つの宗教ですけれども、これが起こります。後に反キリストはこのバビロンの秘儀を滅ぼします。反キリストは自分が有名になるためにこのバビロンの秘儀を用います。この宗教を用いるんですね。しかしもう自分がトップに立った時不要ですから、これは滅ぼされる。黙示録にはこのことが詳しく書かれています。6番目は観難期中期で、反キリストが平和条約を破棄するんですね。これももう皆さんよくご存じだと思います。そして世界統一政府を樹立します。これは恐ろしい暴君による、政府ですね。ですから反対するものは全部滅ぼされるという大変な時代ですね。獣の印を受けなければ生きていくことができないような時代、そういう時代が来るということですね。そしてその後続くのは、もうこれで全てが滅ぼされてしまう、ダメという時に信徒の敬虚とキリストの再臨があります。ですから全員キリストを受け入れている者は敬虚されますね。空中に上げられるという現象が起こります。それまでに亡くなった人はもちろんパラダイスに来ますから、そこからよみがえってキリストに連なるものになるわけですね。しかしまだこのギリギリまで肉の体で生きているものは死を経験しないで空中まで上げられます。これ敬虚っていうんですね。そして上げられた時には、上げられるということ自体がもう体が物理的に変わってるということですよね。上に上がるわけですから、そういう状態で新しい体、よみがえりの体が与えられて、そしてキリストと共に常しえに生きることになるわけですね。でその直後がハルマゲドンの戦いです。ハルマゲドンの戦いにはキリストを信じた者たちも、天空の御使いと一緒に参加します。キリストが先頭を立って、陣頭指揮をされるわけですね。そしてメシアの王国が始まるということで、予言はメシアの王国に入った時に全て成就します。ですから今私たちが聖書を通して学んでいる予言というのはこの時までのことということですね。それ以降はもうメシアその方は一緒におられるわけですから、予言を語る必要はないわけですね。でこれがこれからの見通しということです。これは聖書に全部裏付けされています。興味を持たれた方は、一人で学べる予言書のシリーズがもうかなり出ておりますので、ぜひご覧ください。エゼキエル書、ダニエル書、そしてイザヤ書、そしてエゼカリア書、そして黙示録、全部予言書一人で学べるシリーズありますので、今日の裏付けになります。詳しく学びたい方はぜひご覧になってください。さてそれでは、実際に聖書の予言を見ていきたいと思います。 でこの聖書の予言の解釈上の注意があります、まあ注意というか原則ですね、それがあります。聖書の予言のほとんどは複数の出来事を時の隔たりをはっきり語らない、ごめんなさい、時を隔てて、全くいつ起こるかわからないんですけど、時が隔っているものを同時に一つのビジョンでまとめたのが聖書の予言なんですね。ですから未来占いのように、これが1回で起こるということではないんですね。非常に複雑な予言の提示がされています。ですから遠未来と近未来に起こることですね、非常によく似た別の出来事なんですけれども、それがあたかも一つの出来事一度に起こるかのように神はその啓示を与えてくださるんですね。ですからそれがその時に起こると思ったら大間違いなんですね。同じようなことがでも違うんです、少し違うんですね。そういう形で語られている予言は最終的には全部成就します。でイザヤ書にはこの乙女マリアやマリアから、この巫女が生まれるという、処女降誕の予言が書かれてますね。であの時もちょうどあの時代に、そのような、この子供が生まれるという話があったんですね。ですから旧約の時代の話と新約の時代に乙女マリアから巫女が生まれるというあの同じような話がこれ一緒になってビジョンとして示されています。ですから旧約の時代にはそれに似たことが起こっています。しかし完全には成就してないんですね。それが巫女が生まれることによって全部が完全に成就した。ですからこのような見方をしていきますと、聖書の予言書というのは、全てがもう、全て成就してしまったというのは非常に少ないんですね。で今日見てきます予言の多くは、この部分は以前にももうすでに起こっている、しかしこの部分はまだ起こっていないという形で予言が成就していくのを見ることができるわけですね。そういう意味で非常にこの予言の解釈、この予言の原則を理解することは大事だと思います。まずパレスチナの歴史から見ていきたいと思います。カナンの地というのが、聖書に登場するパレスチナの地というのはカナンの地、あるいは約束の地ですね。乳と蜜の流れる地です。実はローマ人がパレスチナという名前をつけました。ですからそれ以降は、カナンの地と呼ばれないでパレスチナパレスチナと呼ばれるようになったんですね。聖書にはパレスチナの地という言葉は出てきません。それはローマ人が後からつけたことですから、聖書はカナンの地、あるいはエレツイスラエルですね、イスラエルの地、あるいはまあ聖地ですね、約束の地、そういうような形で語られています。パレスチナというのは移住の意味のパラシに由来するペレシェテ、これがペリシテですね、そこから派生したんですね。実はペリシテ パレスチナなんですね。でペリシテというのはご存知のようにイスラエルのもう、生涯の敵なんですね。ですからローマの人たちはもうイスラエルユダヤ人のこの反乱に関してもう非常に激怒して、イスラエル人にとって大嫌いなこのペリシテの名前をその約束の地エレツイスラエルにつけたんですね。でそれが今もう公式名になって今日も語られるのはパレスチナパレスチナです。でもカナンの地と言っていただいていいわけですね。聖書はカナンの地としてイスラエルに与えた地として語っています。で63年、紀元前63年にローマ帝国はこのエレツイスラエルを征服しました。そして西暦の70年にローマの将軍のタイタスはエルサレムを神殿もろとも破壊してしまったわけですね。でそれ以降イスラエルは国を失うことになります。そしてローマの支配下にこのエレツイスラエルは置かれることになったわけですね。でもうその時すでに、この大嫌いなペリシテ人の名前をつけたパレスチナという言い方がされたわけですね。しかしそれが公式名になったのはその後しばらくしてからです。きっかけがあったんですね。実は、西暦の138年にバルコクバの反乱がありました。バルコクバというユダヤ人がローマの支配に対して反乱を起こしたんですね。でそれに対してローマ兵はもう完全に平定をしたんですけれども、このことをきっかけにこのパレスチナという呼び名は公式名になりました。つまりエレツイスラエルという名前、イスラエルという名前を残したくないわけですね。完全に公式名からイスラエルを取り除いた、 ですからユダヤ人というものに対する大変な憎しみですね。それがこのパレスチナという言葉に残ったわけです。そして今日に至っています。でこのエレツイスラエル、いわゆるパレスチナの地ですね、ずっとその後誰がそこに国を建てるわけでもなく、人々は住みましたけれども、特に王国はそこにはできなかったんですね。ところが19世紀にユダヤ人がこの聖地、エレツイスラエルに戻り始めました。これはおそらくヤーウェを信じていた者たちが神の国到来ということを信じて、その時が近いということで戻り始めたということが言えるわけですね。そして19世紀にまずユダヤ人が戻り始めた。それにつれて周りのイドミア人、これは古代エドム人の子孫なんです。エドムご存知ですよね。エソウの子孫です。イサクとエソウとのこの憎しみの関係ですね、これは聖書が語っています。このエドム人の子孫であるイドミア人ですね、これアラブ人なんですけれども、このアラブ人もイスラエルが聖地に戻り始めたのをきっかけに、続々と聖地に移住を始めたんですね。そして1948年まではこのイスラエルにはどんどんどんどんユダヤ人も戻り、アラブ人も戻り、そしてイスラエルは灌漑用水などを引いて、そこはもう不毛の地だったわけですけれども、作物も取れるようになってきた。でそういうような状態の中でイスラエルの1948年イスラエル国家が認められたわけですね。しかしアラブ人はそれに不満として、すぐに翌日からイスラエル独立戦争を始めたということになります。でその時イスラエルには70万人以上のアラブ人が住んでいたんですね。このイドミア人といわれる、まあ、エドムですね、そのエドムの天幕の者たちと考えられますね。そのアラブ人がすでに住んでいたわけです。ところがイスラエル国家ができてしまったわけで、このアラブ人の行き場がなくなったんですね。ユダヤ人ではないわけです。ですからアラブ人ですから、当然この周辺諸国は全部アラブ人の国なんですね。ですからそこに戻ればいいんですけれども、ここで、このアラブ人たちの策略が起こったんです。彼らは政略で、この70万人以上のアラブ人の難民、として彼らを自国に受け入れなかったんですね。そのために難民としてイスラエルの地に残されることになりました。で実際にはイスラエル独立戦争が起こったときに、アラブ人たちは自分たちが勝つと思ったんですね。イスラエルにはそのような軍事力もないので勝つと思ったわけです。それでイスラエルの地にいたそのアラブ人に全員そこから逃げ去りなさいと、そして一掃して、その後にまたあなた方を戻すという約束のもとで、アラブ人たち、そこに住んでいた70万以上のアラブ人たちは一旦そこから離れて、いろんな国に移り住んだわけですね。ところが戦争で思いもかけず負けてしまったんですね。つまりそれがイスラエルの領土になってしまった。そこで一旦自分たちのそれぞれのアラブ人の国に戻った難民たちが行くところがなくなったわけです。そこで、ここに書いておきましたけれども、ヨルダン王国とそれからエジプトはこの時に協議をしまして、このいわゆるあぶれてしまったアラブ人難民をどこに置くかということで、ガザ地区と西岸地区に白羽の矢が立てられたわけです。今ガザ地区、西岸地区、そしてゴラン高原、ご存知ですか。この3カ所は大変な問題になっているわけですね。ですからパレスチナ難民を強制的にこのガザ地区と西岸地区に、これはイスラエルの領土の中ですね、そこに入れる交渉をしたわけです。でそれをイスラエルは認めたわけですね。それが今日も難民と言われるアラブ人がそこに住んでいる理由なんです。本来でしたら戦争に負けた時点で周りのアラブ人諸国がそれらを引き取らなければいけなかったんですね。全部アラブ人なんです。でこのことは実はオバデヤ書の1章の7節を見ますと、聖書っていうのはすごいんですね。全部書かれています。オバデヤ書は1章しかないんですけれども、その7節を見ていただきますと、あなたの同盟者が皆あなたを欺き、あなたを国境まで送り返し、あなたの親しい友があなたを征服し、あなたのパンを食べていた者があなたの足の下に罠を仕掛ける。それでも彼はそれを悟らないという言葉があるんですね。実はこれは、この イスラエルの領土に閉じ込められたアラブ人難民、いわゆるパレスチナ難民ですね、ことを語っているんですね。周りの国々の策略によって、このパレスチナの難民は行くところがなくなったわけですね。そして自分たち同胞に騙されて国境まで行って追い返されてしまったんですね。ですからイスラエルの中に難民として住まざるを得なくなった。これがまさに書かれています。ですからパレスチナ人というのは実際にはイスラエルに支配されているのではなく、同胞のアラブ人諸国の策略の下でこういう難民といういわゆる人質なんですね。世界にイスラエル撲滅の理由付けをするためにこのように虐げられている難民の存在が必要なんですね。それで彼らをずっと永住難民として終生住まわせることにしたわけです。ですからまさにこのオバダヤ書に書かれているように、自分たち同胞に騙された、そしてしかも騙されていることに気づいていないのが、このパレスチナ人ということになります。聖書から紐解いていくと、本当に恐ろしいのは騙している同胞であることに気づくんですね。しかし世論はそのことを全然語らないんです。何でもかんでもイスラエルが悪いというふうにしか語らないんですね。ですから聖書的にぜひ正しい解釈をしていただきたいと思います。ヤウェを信じるユダヤ人国家の存在というのは、アラーの神を信じる、そしてコランを経典とするイスラム教徒、アラブ人のほとんどはイスラム教徒です。ですから宗教神が違うんですね。そのアラーの神を信じる者たちにとっては脅威なんですね。イスラエルが存在するということは、ですからある意味でこのアラーの神というのが非常にサタニックな神であるとすれば、サタンと神との対立っていうふうに語ることもできます。ただだからといってじゃあイスラム教徒がみんなサタニックなのか悪魔的なのかというと、そうではないんですね。みんな騙されているというふうに考えていただいた方がいいと思います。指導者はいろんなことを知っているんですけれども、盲目的に従っている、非常に平和主義的なイスラム教徒の多くがこのことを知らないんですね。ですからみんな犠牲になっています。気の毒なのはその犠牲になっているイスラム教徒と言います。ですから私たちはイスラム教徒を非難してはいけないんですね。その間違った宗教ですね、その神は実はサタンなんですね。それを私たちは非難しなければいけないということになります。ですからサタンが一番恐れるのは神とイエス・キリストですね。今日サタンはそのことを恐れています。だからユダヤ人撲滅です。本当に撲滅なんですね。完全にこの力を絶やすこと、これが彼らのアラーの神を信奉する者たちの信念なんですね。非常に恐ろしいことです。そしてイスラム教徒はこの異教徒が奪った地は全部取り戻さなければならないというコランの教えに従っています。そしてもっと過激的なイスラム教徒ですね、いわゆるテロリストと言われている人たちですね、そういった人たちは口述宗のハーディスの教えを信じています。このハーディスの教えというのはイスラム教徒にとって異教徒であるユダヤ人とそしてクリスチャンですね、これを絶滅すること、そしてユダヤ人の撲滅、これがアラーの神の聖戦であるということをはっきり語っています。ハーディスの9章の29というふうに挙げておきました。全部これは書いてあるんですね。彼らの使っている経典の中に書かれていることです。ですから今の情勢で勝手にそういうことを言ってるんではないんですね。もうすでにそのことははっきり書かれています。しかしじゃあ誠の神はこのような動きに対してどのような行動を取られるか、例えばエゼキエル書の35章の12節から15節のところを挙げておきました。神はすべての陰謀をご存知です。そしてイスラエルの敵からイスラエルの山々を取り戻すということを語っておられます。でここでイスラエルの山々というのが このエゼキエル書の箇所に出てくるんですね。でこのイスラエルの山々っていうのは何かと言いますと、実は、ゴラン高原と西岸地区には山々があるんですね。イスラエルには、まあ、山々といってもそんなに高い山じゃないんですけど、丘のような山ですけれども、ちょうど西岸地区とそしてゴラン高原、高原がついてますから覚えていただけると思うんですけど、ここにはイスラエルの山々があります。この2つが今難民たち、との問題で、まだ完全にはイスラエルの手に入ってないわけですね。この山々のことを主はエゼキエル書で語っておられます。そして、必ずその山々を取る敵に対して神は裁きを下されるということを宣言しておられるんですね。ということはやはり神の御旨にそぐわないことをする者に対しては必ずいつかの時点、その裁きが下るということになります。2012年にパレスチナの自治政府は、オブザーバー国家として格上げされました。オブザーバー国家は何かと言いますと、国連総会において投票権を持たない傍聴国のことです。投票権は持たないんですね。ですから正式な国家としては認められていないんですけれども、傍聴することは許されている。ですからオブザーバー国家と言いますね。格上げされました。そして今どんどん国家として認められるような動きがどんどん起こってきているわけですね。で、まあ、そのようなパレスチナの動きがある中で、2013年の春ですね、パレスチナイスラエル間で平和交渉が再び、何度も何度もこの平和交渉が再開しては決裂、再開しては決裂を繰り返しています。で最近のところでは2013年の春、その平和交渉が行われたわけですね。しかしこれも2014年に決裂しました。なぜ決裂するか考えられたことがお相手でしょうか。決裂するということは背後に神が働いておられるということですね。神の御旨でないことは起こらないということです。ですから何度このことを始めても決裂に終わります。二国家が共存する解決策、これが彼らが平和論として取ろうとしているわけですけれども、神は、聖書の神ははっきりとイスラエルの地ということを語っておられます。イスラエルの地に在留異国人が住むことは、これは神は認めておられます。そしてイスラエル政府にはそのような在留異国人を自分たちの市民と同じ扱いをするようにという、その愛の施し、愛のもてなし、そういうことをするようにと語ってるんですね。しかし2つの国家にこの地を分けるということは神の御旨ではないということです。神のご計画の預言的時間帯ということでここに書いておきましたけれども、エゼキエル書の36章の12節、ゼカリア書の12章の2節から8節、そして創世記の12章の3節に関して、この今私たちがこの予言の時間帯ですね、のどのあたりにいるかが分かるわけですね。今日紛争は西岸地区、特に西岸地区の山々ですね、イスラエルの山々に向けられています。でエゼキエル書は36章の12節のところで、イスラエルがもしこの古代の山々を手にしたら、一旦手にしたら二度と手放さないってことを語ってるんですね。非常に面白いですね。まだ今この西岸地区は分裂した状態になってますね。一旦手に入れたら離さないということは、そのような決議が決まればもうそれで確定ということになるわけです。で1967年に6日戦争があったあるということを先ほど触れましたね。この6日戦争では、イスラエルはゴラン高原と西岸地区を取り戻したんですね。1948年の独立戦争の時にはこのゴラン高原と西岸地区というのは、パレスチナの難民がそこに住んでいまして、完全にはイスラエルの支配権には置かれなかったんですね。しかしこれが1967年の6日戦争で、完全にイスラエルの手に戻りました。しかしその後いろいろと揉めています。そして最近の、最近のいろんな紛争交渉ではこのゴラン高原と西岸地区をまたイスラエルが手放すという方向で話がどんどん進んでいるんですね。でもこの今のエゼキエル書によりますと、 もう一旦に手に入れたら絶対話すことはないっていうんですね。ですからこれからじゃあこの平和交渉はどうなっていくのか非常に興味深いということが言えます。ですからこの中東紛争というのはこのエレツイスラエル、イスラエルの地とそれから都イスラエルを分割するという案、今巷で行われている案ですね。これがずっと最終的に全てのことが決まるまでこの状態が続くということを語っています。ですからこれが確定には至らないということなんですね。だからずっとこの状態が続く、ですから紛争は止まないということですね。そうなってきますと神の御心でない、この分割案を支持する者たちは神を敵に回す側に、回るその側に立つということになる、わけですね。ですから、この中東和平プロセス、この世で言われている和平プロセスと神の御旨とが違うということに、気づかれると思います。しかしなかなかはかどらないというのは、創世記12章の3節のところで、神がこの約束されたことですね。イスラエルを祝す者を神は祝す、そしてイスラエルを呪う者を神は呪われるというあの有名な箇所ですね。それがこの創世記に語られています。ですからそのことを覚えますと、そう簡単にはこの平和和平交渉というのは結論には至らないということになります。でイスラエルの国境というのはこれはこの今日の資料の一番最後を見ていただきますと、かなりイスラエルの領土っていうのは神が約束された領土というのが非常に大きいということに気づかれるわけですね。でこの国境にまで、おそらく拡大されるのが中東戦争、第中東戦争の結果であろうということが言えます。でなぜそれが言えるかと言いますと、その後、ゴグマゴクの戦いっていうのが聖書に出てくるんですね。でこのゴグマゴクの戦いに至るまでの条件があるんです。でその条件にかなうためには今の状態がある程度、神の最初のプランですね、その御旨に戻されなければいけないということが起こってくるわけですね。でそしてそういう条件に全て戻されたところでゴグマゴクの戦いと移っていきます。ですから今はその状態に至るまでの、その条件を満たすための時が今流れているということが言えます。ここ詩編の83編からずっと、関連する箇所をここに挙げておきました。ずいぶんいろんな箇所がこの第中東戦争に関わることが書かれています。ずいぶん多くのことがここに書かれています。それではこの第中東戦争は何かということで、これはイスラエルの国境が、アブラハムに約束されたいわゆる国境、北はユーフラテス川まで、そして南はあのネゲブの砂漠ですね、紅海に至るまで、それまでの領土をイスラエルが確保する、所有するということですね。この条件に近づくための戦争、この条件に至るための戦争が第中東戦争というふうに言えるようですね。第中東戦争では実は大変多くの死者が出ることが書かれています。これは黙示録をご覧になるともう世界の3分の1、そしてまた3分の1ということで、すごく多くの人民の命が落とされることが語られています。この第中東戦争でも随分多くの死が命が落とされるようです。イザヤ書の17章、ダマスコの完全な破壊が語られています。そしてイスラエル側に多くの死者が出るということが、このダマスコ、シリアの首都ダマスコですね、今日もシリアの首都ダマスコですね、その死者、そのダマスコが破壊する、完全に破壊するということが書かれているわけですね。ですからまだ起こっていない予言になります。でこの戦いでは、おそらく今考えられていることは、そのような多くの死者が出て、しかもシリアが完全に破壊されるということは、おそらく核兵器が使われるのではないかというふうに言われています。で聖書のいろんな箇所には、核兵器の結果こうなると思えるような箇所がたくさんあります。ですから核はどこかで使われることになるわけですね。シリアがまずイスラエルに核を打ち込んで、そしてイスラエルも核の力がありますので、それに仕返しをするということが考えられますね。仕返しをすることによって、 このダマスコが完全に破壊するということは十分考えられます。で今イスラエルの側では例えば核が飛んできたらそれを打ち返すということですね、自分の地に落ちる前にそれを飛んできた方向に戻すというそういう機械も兵器もどんどん開発されています。イラク戦争の時には実際にそれが用いられましたよね。でそれよりもっと高度なものがたくさんあるわけです。そして無人飛行機とかっていうことでほとんど無人の状態で操作してそして核を落としていく、もう大変な今時代なんですね。そうなりますとそれが一発落ちればその周りの影響っていうのはもう大変なことですね。それが起こりうる可能性が聖書には書かれています。まあ、シリアの核使用に対してイスラエルが応報して、そして詩編の83編に書かれている出来事へと移っていくことになるわけですね。で詩編83編後からゆっくり見たいと思いますけれども、その詩編の83編の2節のところに、この立ち騒ぐ者のことが書かれています。立ち騒ぐ者たちですね。この立ち騒ぐ者たちは何かと言いますと、これはいわゆる反乱軍であったり、テロリストであったり、そしてちょうど今 ISIS ISIS ですね、この ISIS がこのレバントと言われる箇所を全部占領しようとしています。そしてシリアとイラクの一部を占領してますね。ここで立ち騒ぐものというのが詩編の83点に書かれている内容なんですね。ですからもしかしたらこの ISIS が登場、そういう戦闘の中心的な存在として関わってくるかもしれないわけですね。今どんどんその方向に来ているんですね。ここで少し振り返りますけれども、中東では2011年の年明けから初頭からアラブの春と名付けられた民主化運動が進みました。これはアラブ人たちがもっと民主的にということで、それまでの暴君であった指導者、自国の指導者に立てつくような動きがもう軒並みに起こったんですね。で実はこの時アラブの春でこの自分の国のこの暴君たちを全部追い出してしまったその国々という名前ですね、それがこの詩編の83編とそれからゴグマゴグの戦いに参加する者たちのリストの中に挙げられています。それは試してご覧になっていただければいいと思います。で随分多くのこのアラブの春ですね、これでチュニジア、エジプト、リビアでは政権が交代しました。暴君であったものが全部追い出される、あるいは殺されるたりしてしまったわけですね。そして政権が交代しました。そしてデモ側の要求を入れて政府が民主化したのが、その他にもチュニジアとかリビア、それからエジプト、イエメンですね。そこでは憲法が改正されたんですね。そして今日までそのアラブの春以来の紛争が続いているのがあのシリアなんですね。ですからこの2011年から起こってきた内容というのはまさにこの詩編の83編とそしてゴグマゴグの戦いの前提条件になるような形でことは進んでいるようです。イエス・キリストも民族は民族に国は国に敵対するという予言を語られましたね。これは世の終わりを特徴づける印なんですね。ですから今もう本当に国は国、民族は民族にということが起こっています。ですから間違いなくこの聖書の予言が全て成就される方向に行っているということになるわけです。イザヤ書の19章の1節から4節のところでは、ここ特に挙げておきましたけれども、厳しい主人、力ある主人が、王が、エジプトを支配するということが書かれています。でエジプトも、このアラブの春によって政権が交代してしまったわけです。そして国がガタガタになりましたね。でもこの聖書イザヤ書がもし全部成就するとなれば、今起こっている以上の市民戦争がエジプトに起こって本当にもっとひどい状態になるということが語られているようです。まあ、これはイザヤ書の19章を見ていただければ、エジプトの混乱が究極的にはすごい恐ろしい暴君によって支配されることになる。今まだそのような暴君の支配はないんですね。ですからこの騒ぐ者たちが騒いでいます。騒ぐ者たちが騒ぐということは そういう暴君、支配者がいないということなんですね、ですからエジプトには恐ろしい暴君が支配するようになれば、多分、このテロリストとかそういった反乱軍はこの平定されることになります。そうするとエジプトは、この反乱軍のリストには上がらないわけですから、詩篇の83編、ゴグマゴグの戦いには参加しないということになるんですね。ですからまあこれはエジプトが今後どのような動きを取るか注目しなければ分かりません。そしてイザヤ書の17章の12節のところですね、ここには多くの国々の民がざわめいて、そして怒涛のようにイスラエルに押し寄せてくる、イスラエル撲滅のために押し寄せてくるということが書かれています。そしてイスラエルは大変な窮地に陥れられるわけですね。その結果はどうなるか、それがおそらくこの大中東戦争の結果ということになると思います。最後の最後、もうイスラエルがダメかという時に神がご介入されるんですね。ですからイスラエルがダメかということは、あの西岸地区と、ゴラン高原ですね、もう手放さざるを得ないような、そこまで行った時に神の奇跡的なご介入があって、それがとどめられる。ですから、このイスラエルが支配する領土がアブラハムに約束された領土で、収まるということに多分なると思います。多くのものがなくなるんですね。多くのもの死が出ます。しかしですからイスラエルの人口が急減するようなことが起こります。でもイスラエルは戦争に勝つんですね。そしてイスラエルを撲滅しようとして怒涛のように押し寄せてきた、多くの国々ですね、これちょうど近隣諸国なんです。イスラエルの取り巻きの諸国です。その諸国は全部撲滅することになります。つまり神に敵対する者が誰もいない状態になるということが書かれているようです。それでは詩篇の83編を見ていきたいと思います。ここにはどういったこの人たち、国が参加するのかということが本当に詳しく書かれているんですね。恐ろしいぐらいですね。それでは詩篇の83編読みます。歌アサフの賛歌。神よ、沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神よ、じっとしていないでください。今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者どもが頭をもたげています。彼らはあなたの民に対して悪がしこいはかりごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪だくみをしています。彼らは言っています。さあ彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。彼らは心を一つにして悪だくみをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。それはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。どうか彼らをミデアンやキションガーでのシセラとヤビンのようにしてください。彼らはエンドルで滅ぼされ、土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らをオレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆ゼバブとチャルムラのようにしてください。彼らは言っています。神の牧場を我々のものとしよう。我が神よ、彼らを吹き転がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように、そのようにあなたの颯で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れおののかせてください。彼らの顔を恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの皆を慕い求めるようにしてください。彼らが恥を見、いつまでも恐れおののきますように。彼らが恥ずかしめを受け滅びますように。こうして彼らが知りますように、その名、主であるあなただけが全地の上にいます意図高き方であること。今詩篇の83編をお読みしましたけれども、 ここにはっきりと今イスラエルの周りで行われていることが書かれてあると思われませんか。はっきりとそのことが書かれているんですね。イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう、消し去ろうということですね。これはイスラエルの近隣諸国がいつもずっとイスラエルを撲滅しようとして考えていることなんですね。聖書はこのようにはっきりと何が起こっているかを語っています。でこのような書っていうのはないんですね。いろんな宗教たくさんあります。アラの神のコランもあります。でもこのような予言はどの書にも語られていないんです。誠の神はすべてこれから起こることをご存知ですから、このようにはっきりとこれから起こることを語られたわけですね。そしてここに語られている内容というのはイスラエル史のどの出来事においてもまだ成就していない事柄です。予言の多くはある時期にこのことが起こって、そしてまた別の時期にこれが起こったということが起こるわけですね。しかしこの予言に関してはまだイスラエルの歴史の中で起こったことがないんです。ということは今起ころうとしていることであるということが言えるようですね。で1節から3節のところではとにかく差し迫った危険に直面してイスラエルが必死に神にすがっている、祈っている様子が分かりますね。神が行動を起こされなければもうどうしようもない、そのような状態に追い詰められているわけです。そして3節のところでは あなたのかくまわれる者たちという言葉がありますね。これは3節の最初のところにあなたの民に対してというのがあります。あなたの民に対して悪い計り事を巡らしている、そしてあなたのかくまわれる者たちに対して悪巧みをしている、これは同じことを語っています。でヘブル詩というのは詩的に書かれているヘブル語聖書、そしてヘブル語 詩ですね。そこには平行法といいまして、同じことを強調するために表現を変えて、繰り返している歌詞がたくさんあるんですね。ですからまさにこれはあなたの民イスラエルのことをかくまわれる者たちというふうに、語っているわけですね。ですからこのただ翻訳はかくまわれるなんですけれども、NIV など他の訳はあなたの慈しんでおられる者たちになっています。ですからあなたが愛してそして面倒を見ようと思っておられる、そのイスラエルの民という意味ですね。ですからどちらもこれはイスラエルの民に対して語られています。ただなぜそれを強調するかといいますと、敬虚の敬虚論というのがありまして、教会が主の再臨よりも前にこの患難を逃れるために早めにこの敬虚されるという、それが巷ではもうこれ圧倒的に大多数の指導者たちが支持している案なんですね。でそうしますとこういうかくまわれるっていうところがあると全部その教会だっていうふうに結びつけようとするんですね。でこれはかくまわれるということはこのような事態に至った時には教会は隠されているから、敬虚によって隠されているということの証拠にしようとするわけですね。しかし残念ながらこれはかくまわれているという意味ではなく慈しんでおられるという意味であり、そしてヘブル語の平行法を用いれば最初語ったことを違う表現でもう一度語っているという解釈になるわけですね。ですからあえてこの最初のあなたの民はイスラエル、そして隠されているのは教会というふうに無理に解釈する必要はないんですね。多分にその無理な解釈があります。それで敬虚はこの観難期には教会は挙げられていて、この地にはいないということを証拠付けようとするんですね。その試みがありますけれど、ここはこのまま自然に読んでいただければいいと思います。とにかくイスラエルがこの守られるわけですね。あなたの慈しんでおられる者たち、それに対して神は答えてくださいます。ですからもうダメというところまではイスラエルも戦うというよりももう本当に滅びてしまうというところまで行くわけですね。しかし神が誤解にされます。それは最後の箇所でわかるわけですね。さて4節から5節を見ますと、彼らの国を消し去ろうというその陰謀のことが書かれてますね。イスラエル国家撲滅の悪巧みをしている者たちですね。イスラエルの存在そのものに脅威を持っている、他宗教の者たちはたくさんいるわけですね。つまりイスラエルが脅威であるということはなぜか、それは神の民だからなんですね。その神が脅威なんです、彼らにとっては。その神が愛して慈しんでおられる民、 それがイスラエル。だからイスラエルを滅ぼそうということになるわけです。イスラエルは誕生してから、イスラエルが神によって神の民とされてから、ずっとサタンの攻撃は続いています。これは創世記の3章からもう続いているんですね。今日に至るまで、完全にイスラエルが神の民として贖われるのは、イスラエルの霊的な目が開ける時です。今はまだ肉でしか生きていないんですね。ですからイスラエルが霊に目覚めますと、世の終わりは急激に来ます。ですから私たちはそのために祈らなければいけないと思います。6節8節のところで、イスラエルを取り巻く、諸国民のイスラエル、反イスラエル同盟ですね、そのことが書かれています。四方八方からイスラエルを亡き者にしようというものが、この集まってきます。特にここに挙げられているのは、イスラエルの取り巻きの近隣諸国ですね。もう全部近隣諸国はイスラエルを撲滅しようと考えているわけですね。ここに名前を挙げておきました。古代民族、群れの名前がここに出てきています。また古代の国家名も出てきています。これを全部現今の国名、そして地名に対象させることができるんですね。それをやってみました。まずエドムの天幕の者たちというのが出てきています。エドムはエサウの子孫ですね。エサウとヤコブとのこの憎しみ合いですね、それがずっと今日のイスラエルとアラブとの憎しみにつながっているわけですね。でエドムの天幕の者たち、天幕ですから、つまり国の状態ではないわけですね。移り住んでいる、まさにこれは難民の状態ですね。ですからこのエドムの天幕の者たちはパレスチナ人です。でパレスチナ人は非常に平和主義で、この無実な民のように思います。もちろん多くの人たちは平和主義者でそうだと思います。しかしこのパレスチナの人たちが願っているのは、イスラエル撲滅なんですね。イスラエルを殺すことです。ですからパレスチナの学校教育はイスラエルを殺すことばかりを語っています。でアラブ世界、そしてこのパレスチナが使っている小学校の地図にはイスラエルはないんですね。イスラエルはパレスチナに置き換えられています。そういうことを平気でやってるんですね。子どもたちに初めからイスラエルを憎むような教育をしているのがこのパレスチナ人なんですね。これはエドムの天幕の者たちということになります。イシュマエル人が出てきます。イシュマエルというのはイサクの前に生まれたアブラハムの最初にこのハガルですね、ハガルとの間に生まれた子供ですね。それがイシュマエルです。イスラム教徒たちはこのイシュマエルこそアブラハムの長子であるので、全ての相続権はこのイシュマエルである自分たちアラブ人にあるということを主張するわけですね。しかし神が私の独り子と言われたように、アブラハムの独り子はいつもイサクなんですね。アブラハムは一人子として神はアブラハムの子供を語っています。これはイシュマエルではなくイサクです。ですから約束の子というのはイサクを通しての子孫、つまりユダヤ人ということになるわけですね。イシュマエル人はアラブ人のことです。ハガル人というのはイシュマエルの氏族です。ハガルはエジプトの女性でした。ですからこれはエジプトのことだというふうに主張する人もいます。しかし妻がエジプト人であっても、その生まれる子供はエジプト人というか、必ずしもエジプト人ではないんですね。でその証拠に、このアブラハムが結婚したサラは、これはシリア人なんですね。だからサラとアブラハムが結婚して、じゃあシリア人になったか、そうじゃないですね。イスラエル人ですね。ですからその妻が何人であるかということではなく、その部族がどこに住んだか、これが全てを決定することになります。部族の決定に重要なのは起源がどこにではなく、どこに移住してどこに住んだかですね。このハガル人はイシュマエルの氏族で、今日のアラブ人ということになります。ツロの住民というのは、これは地中海岸にもなりますね。今のレバノンですね。レバノンの重要都市の名前もゲバルとして出てきてますね。ゲバル、重要都市ですね。それからモアブ、ここまでが全て、この4つは古代民族、群れの名前ですね。それを今日の人々に置き換えるとこうなります。そして 5番目から10番目ですね。これは古代の国家名ですけれども、この国家名を今日の国家名に置き換えることができるわけですね。モアブはヨルダン王国の中部です。ゲバルというのは今も言いましたけれども、レバノンの重要な町ですね。それからアモン、これはヨルダン王国の北部ということになります。それからアマレクというのは、シナイに至るネゲブ一帯です。ちょうど紅海ですね。紅海のところ南、ちょうどイスラエルの一番南ということですけれども、シナイ半島に至るネゲブ一帯、これがアマレクということになります。それからペリシテはご存知のようにガザ地区なんですね。昔から問題があったペリシテとの戦いというのはもうずっと続いてるんですね。ダビデ王がペリシテを圧倒的に、この滅ぼしたためにペリシテは四散していろんなところに移り住むようになりました。でもこのペリシテとイスラエルとの戦いはずっと続いてるんですね。今に今日に至るまであのガザ地区でその問題が起こっています。ガザ地区にしてもゴラン高原にしても西岸地区にしても昔から問題があるところが今日も問題を起こしているということになるわけですね。ペリシテはガザ地区です。それからアッシリアというのが実はここに出てきます。アッシリアと言いますと古代帝国の名前なんですね。なぜ古代帝国の名前がここに出てきているのか。でこれはアッシリア帝国のことではなく、アッシリアはアッシリアがまだ、この力がなかった時ですね。その時には多分、この少し後に出てくる、ロトの子らであるアモンとモアブとハッセスのとこですね、腕となり組して、腕となったという表現がありますね。だからこのアッシリアはあのロトの子らであるアモンとモアブと、この協定を結ぶぐらいだから小さな国のことについて書かれているという意見もあります。ですからこれは帝国になる前のアッシリアのことなのだという意見もあるわけですね。おそらくでもこれは、ここにずっと名前が上がってきた中には、この周りで、この騒動を起こしているいわゆる反乱軍ですね、テロリストたち、そういうものが上がっていないわけですね。そうしますとおそらくこのアッシリアという場所ですね、この場所を今一体どういう者たちがあそこを支配しているか、そのことに目を留めると非常に興味深いことが浮かび上がってきます。とにかくこのアッシリアはイラク西北部、シリアからイラク西北部に至る一帯、これをアッシリアとして語っているようですね。アッシリア帝国の領土というふうに見なしていただければいいと思います。6節のとこ、ハガール人、これは母方の名を取ったイシマエル人のことで、もうすでに説明しましたように、アラブ人ということになります。そしてゲバルは重要なフェニキア人の町で、これは今のレバノンということになるわけですね。そしてアッシリアはかつてのアッシリア帝国が支配した領域ということでいいと思います。そして8節のところに敵どもとして挙げられているのが、このアッシリアですね。アッシリアの領土に、この今広がっている者たちというふうに考えることができるわけですね。でロトの子らはアモンとモアブですから、これはもうすでにヨルダン王国の一部であるということが分かりましたね。ですから今このイスラエルを取り巻く国々、全ての近隣諸国がこの中に入っているということになります。もうまさにイスラエルは四面楚歌の状態ですね。全部取り巻きの国によって陰謀が企てられて、どこから攻められるか分からないような状態です。もし今イスラエルが北から攻めてくることを心配すれば、もし南の国境が大丈夫であれば、北からだけのことを心配すればいいわけですね。しかし今このアイシスと言われる、このイスラム国とも言われてますね。イスラム国というのは自称ですから、最近国際間ではこのイスラム国という言い方をしないんですね。ですからアイシスという頭文字ですね、それだけを呼んでいるようですね。ですからまあここでもアイシスという言い方をしますけれども、アイシスは今シナイ半島の方まで、今度シナイを支配することによって、つまり南からイスラエルを妨害しようということも企んでいるようです。 ですから北、今イラクの方に随分、勢力を上げていますけれども、イラクが目的ではないんですね。イラクから今度はレバノンを通ってイスラエルの南の方に移ろうとしています。そうしますとレバントと言われている、これはあの地中海の東の、沿岸ですね、ちょうどイスラエルから、レバノン、そしてシリアがある一帯ですね。これはレバントと言われている、箇所です。あのフランス語で、太陽が昇るっていうところからこのレバントっていう言葉が生まれたそうですね。東側にあるわけですね。でここの箇所が実はこのアイシスが全部主張、自分たちのものであると主張している場所なんですね。でこれはここの最後に書いておきましたイスラエルの領土、これはまさにこのレバントの位置を全部イスラエルが占めることになるわけです。ですからアイシスの標的はイラクのように北とかイラクの南ではなくって、このイスラエルの南ですね。ですから市内の方に至るこのレバントの領域であるということが言われています。このような敵どもがとにかく、このイスラエルを撲滅しようと図っているわけですね。ですから、周りから四方八方からこう取り囲まれていますから、もう絶対絶命なんですね。で今イスラエルはこれまでヨルダン王国と仲良くしてきた、そしてエジプトと仲良くしてきたということで、いつも自分の味方になるこの国を近隣に置いてきたわけですね。でも最近ではアメリカもだんだんイスラエルを見放しています。そしてこのヨルダンと、そしてエジプトですね、その関係もだんだん良くなるわけですね。そうしますと本当にここに書かれているように周りの国から四面楚歌の状態になるわけです。そこで、ここでは9節から12節のところで、かつて神がイスラエルの民にどんな形で歴史的にご介入されたか、それを思い起こすわけですね。でここに書かれている内容は四世紀の4章から9章に書かれている内容です。この4章から9章をずっと見ていただきますと、シセラという名前が出てきます。ミディアン人に対する、ギデオンですね、ギデオンが大勝利するということが書かれています。それからシセラとかヤビンという、このカナンの同盟軍ですね、そういうものたちの名前も出てきます。それからオレブ、ゼーブ、ゼバーブ、ゼバーフと、サルムナですね、そういう名前、これはギデオンに打ち負かされたミディアンの指導者たちの名前なんですね。それが全部この四世紀の4章から9章を読んでいただきますと書かれています。でこの神の劇的なご介入ですね、それを今思い起こしているわけです。でそのように敵を滅ぼしてくださいと今イスラエルは必死になって神に訴えています。でこの四世紀から神がどのようにイスラエルの敵を裁かれたか、それが分かるんですね。イスラエルの周りの諸国、陰謀を企んでいる諸国を神がどのように裁かれたか、そのことを史実から学ぶことができます。もし過去神がそのように周りの国々を裁いたのであれば、今日もそのような形で神はこの周りの国々、陰謀を企んでいる国々を裁かれるであろうという、そういうことになるわけですね。そこで必死になって求めています。そして13節から16節のところでは、ここでは神が実際にご介入されて、この敵軍が逃げていくわけですね。もうあたふたと逃げていく、この敵軍の様子と恐ろしい神の力ですね。大自然を用いて、ここには嵐雲っていうのが出てきますね。嵐雲は神の戦車として出てきます。戦車、神がそれに乗ってこられるわけですね。そしてその場所に雷を落とし、稲妻、いろんな形で攻撃をする。そしてあたふたと敵軍は逃げていくわけですね。その様子が書かれています。ですからこのような形で今助けを嘆願していることになるわけですね。17節から18節のところでは結びの祈りになっています。でこの結びの祈りは、ここに誠の神の身旨が、いわゆる他の神々ですね、他の宗教の神々との違い、ここに大きく現れていると思います。誠の神の究極的なゴールは何か、これは単にイスラエルの安全 イスラエルを助けるということだけではないんですね。そして敵を滅ぼすということだけではありません。そうではなく、真の神の支配を世界中が知るということですね。真の神その方と真の神のこの支配を世界中が知るということ、それが神の究極的なゴールなんですね。ですから全人類が神の民となることです。アラの神のようにアラを信じない者は全部殺されるべきであるという、そういう殺人的な神ではないんです。神はもちろん必要とあれば悪しき者を滅ぼされます。しかしその悪しき者の中にも神を受け入れる者が出てくればそれを救われるんですね。ですから最終的にこの締めくくりというのは、真の神の愛が反映されていますね。全人類が真の神を知り、そして神の国の一員に入れられることですね。これがメシアの王国がこの地上に具現するときにそのことが起こるわけです。このようにこの詩編の83編にはこれから起ころうとしていることがはっきりと語られています。そしてそこに参加する者たちがこのイスラエルの界隈にいる近隣諸国の者たちである、そしてそこにはパレスチナ人も含まれているということがわかります。そこで今度は陰謀を企てる者たちをもう少し詳しく見ていきたいと思います。詩編83編のこのアッシリアですね。まず詩編83編のアッシリアについてですけれども、これは古代アッシリアが支配した領域であるというふうに言いました。つまり今その古代アッシリアが支配した領域に一体誰が、どの国がいるかということですね。シリアが存在しているのか、イラクが存在しているのかということになります。それを見ていくと非常に面白いことが分かってくるようですね。でこのアッシリア帝国というのはニネベが首都でした。でニネベというのはイラクの北部にあります。イラクの北部でモスルという国があるということを覚えておられるでしょうか。昨今ニュースでモスルという国が出てきますよね。そこは今クルド人という人が者たちが、国のない部族ですけれども、そこを抗戦してなんとかこの持ちこたえてますね。それがモスルですけれども、このモスルの近くにアッシリアの首都のニネベがあったんですね。ですからこここそまさにアッシリア帝国の中心部ということができます。ここを今一生懸命アイシスからなんとかこの奪われないようにと、このクルド人が頑張ってるわけですね。で、まあ、そのクルド人を誰が助けるかということで、オバマ大統領は拒絶してるんですね。このクルド人を助ける武器を提供して、そして地上部隊を増やすということを拒んでいます。そういう意味で非常に孤立化してるんですね。で今誰がこの、クルド人を助けているかといいますと、イスラエルが武器の提供などをしてるんですね。それから食物とか、不思議な形でまたこの地区が今攻防してるわけですね、このアイシスに対して。まあ、そういう状態が起こっています。でこの、古代のアッシリアの、首都のですから一番の中心地ですね、ここが今アイシスが狙っている場所ということになるわけですね。ですからこのアイシスが治めている、そして自分たちが支配しているという主張している場所はまさにこのアッシリア、古代アッシリアの領土ということになるわけです。でクルド人というのはこの北がトルコです。そしてこの南がイラク、そのちょうど国境の狭間に挟まれまして、独自の文化と言語を持っているにもかかわらず国がない部族なんですね。でこのクルド人がもしかしたら今回のことを通して、ここでアイシスに勝つことを通して自分たちの国家を築こうという、その動きもなんか出てきているようですね。ここでなんとか持ちこたえたら国の承認を得て、そこに自国を作りたいという、そういうものがだからすごく頑張っているようですね。戦っているようです。まあ、これがアッシリアの意味というふうに捉えていただければいいと思います。じゃあ陰謀を企てる者たちとはどのような者たちかということですね。アラブの春の話をしましたね。2011年以来このような民主化運動が中東で起こりました。でこのアラブの春の背後で先導した者がいるわけなんですね。でこれがムスリム同胞団と言われる まあ、過激派組織ということになります。でこの過激派のイスラム教徒の組織ですね、イスラム教の、ムスリムはこれはスンニ派なんですね。ですからちょうど今アイシスはスンニ派ですよね。スンニ派と、このシーア派ですか、この2つに分かれています。イスラム教徒はもう敵対関係なんですね、むしろ多宗教に対するよりもこの2つがいがみ合っているそうですけれども、アイシスの方はスンニ派ということになります。でこのムスリム同胞団もスンニ派ということですね。でこのような急進的な、まあ、集団がいて、そしてアラブの春が持ち上がったわけです。そのような集団が陰謀を立てる騒ぐ者たちとして語られているかもしれないということが考えられますね。それからクルド人、今触れましたクルド人ですね、クルド人がこの自国を打ち立てようと思っている。そうしますとこのクルド人も古代アッシリアの中心部に住む住民として、あるいはシリアと共にこの参戦することになるかもしれないですね。でも今イスラエルとこのクルド人との関係が強くなっているようですから、これは何とも言えないですね。それからもう一つ考えられるのはこの先ほど言いましたアイシスのような、そういうこのイスラム国ですね、イスラム教国家をこの中東に築き上げたいというその野心ですね、それを燃やしていた者たちがお互いに反乱軍同士で同盟を結ぶというそういう動きが起こっています。アイシス自体もいろんなこの反乱軍と同盟を結んでいるようです。ハマスというイスラム原理主義の暴力団がありますね。ハマスっていうのは暴力って意味なんですね。ですからすごい名前をつけてるわけですね。まさにその名前の通りにそういうふうに生きるって言いますけれども、この、まあ、暴力団という名前の、ハマスですね、それからムスリム同胞団とかなんかとこのアイシスは、この同盟を結んでいるということですね。ですからこのアイシスがこの辺りに今ちょうどいますから、その支配権を握って、そしてこの陰謀を企てる中心的な存在としてこの詩編83編に書かれている、その中心的な存在であるということが言えるかもしれないですね。で2014年の夏にはイラクの西部を占拠しているんですね。そして今イラク北部クルド人が支配しているところも占拠しようというそういう勢いにあります。でも先ほど言いましたけれども、アイシスの目標はこのイラク全土を、自分のものにすることではなく、レバントと言われている、イスラエルの地ですね、約束の地が目標ですから、おそらく、そのうちに方向転換をして、どんどん南の方シナイ半島に至るまでのそちらを支配する、ということに動いていくのではないかと思います。まあこのような形で、この今アイシスが暗躍しているところが、この83編で、語られている、戦闘が起こる中心になるところというふうに考えられるかもしれないです。でも結局はこのイスラエルに反逆する者たちは全て滅ぼされるというのが神が語っておられることなんですね。ですからどんなにそこに至るまではもうイスラエルが完全に撲滅されそうになるかもしれないんですね。多くの死傷者が出ます。でも最終的にはどういう形でかわからないんですけれども、神が勝利をイスラエルにもたらされます。その結果大戦がありますと、その結果平和条約を結ぶんですね。どこでもそうですね。でこの平和条約というのが結ばれることになると思います。もうこの最終段階の、契約の締結とイスラエル、の霊的覚醒リバイバルですね、ここの箇所ですけれども、ここで登場するのがダニエル書9章の27節のところに、1週の間、この1週というのはこれは7年と、1週間は7日間ですね、1日を1年とみなします。予言的にそういう解釈をしますので、これは7年とみなしていただいていいわけです。ダニエルの70週の予言がダニエル書の9章に、書かれています。でこの最後の、69週までもう終わってるんですね。最後の70週の7年間がまだ残っています。その最後の7年間に、の初めですね、条約が締結されるんですね。これは固い契約というふうに表現されています。多くの者と 長年の間の条約が結ばれます。おそらく、この大中東戦争の結果イスラエルが勝利をして、そしてこのアブラハムに約束された中東の地がイスラエルに与えられる。その代わりイスラエルは平和条約を結ぶことによっておそらく武装解除ということになると思うんですね。周りの国々はみんな滅ぼされたわけです。取り巻きは滅ぼされたわけですね。だからイスラエルがここで武装解除すれば本当に平安が訪れるわけですね。イスラエルの周りから国境を越えて、もう戦ってくる国がない状態です。そうしますとこの平和条約は多くの者たちですね、滅びた者たち、国を失った者たちも含めてイスラエルも含めて多くの者たちとの間に平和条約が結ばれることが十分考えられます。しかし、まあ、ダニエル書に従えばこの反キリストなる者は3年半の後にこの条約を翻すわけですね。そしていきなりイスラエルを襲うことになるわけです。イスラエルを襲ったりあるいはイスラエルを支配下に置くわけですね。しかしこの時点では敵が全部いなくなってイスラエルに初めて平和が訪れることになります。で、ゴグマゴクの戦い、エゼキエル書37章8章を読んでいただきますと分かりますけれども、条件があるんですね。その条件というのはイスラエルが久しく平安に住んでいる時ってあります。でイスラエルは建国以来1948年に国ができて以来休まった時はないんですね。いつもこの恐ろしい敵に取り囲まれています。いつイスラエル、エルサレムが奪われるかもしれない。そして西岸地区、ガザ地区、そしてゴラン高原、いつ何が起こるか分からない。休む時がないんですね。ということは今まで一度もイスラエルは建国以来安心したことがない。そうしますとこの大中東戦争で初めて敵が全部滅びることによってイスラエルは、平安を得ることになります。ですから多分、これがここからゴグマゴクの戦いへの導火線が敷かれることになると思うんですね。でイスラエルの人民はすごく減ることになると思いますけれども、このことで非常に不愉快に思うのが世界中に散っている、いわゆるまあアラブ人の名前のイスラム教徒だと思うんですね。そうしますと世界中でこの時またこのユダヤ人迫害が始まります。本格的なユダヤ人迫害が始まりますね。そうするとユダヤ人は全部本国帰還ということでもうアメリカにもおれない、世界中安穏と暮らしていたどこも安心ではなくなるわけですね。そうするとみんな、イスラエルへに戻ってきます。そうすると人口はある程度増えますね。そういう筋書きがおそらく聖書から読めるのではないかと思います。今日学んだところはこの条約を締結することによってそしてイスラエルが初めて真の神を受け入れることになるわけですね。そこで霊的覚醒、そうしますとここまでいきますともう時は非常に近い。ですからあっという間にゴグマゴクの戦いからハルマゲドンに至る戦いまでが起こってしまうということになるわけですね。まだこれは聖書の予言というのはある意味でそのことが起こった時に確実にここに予言があったということが分かるための予言です。ですから未来占いのそういう予言ではないんですね。ですから今言った筋書きはだいたいこういう方向に動くだろうということであくまでも類推です。でも一応聖書のいろんな箇所をまとめるとそういうことになるということだと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。